ティーラジオ。この番組は沖縄県内一のブログ、ティーラブログの中から気になるあのブロガーをゲストに迎え、音声配信でご紹介します。制作はフィードバックでお送りします。
ティーラジオ44回目のゲストはシンガーソングライターの武藤ありささんをお迎えします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は3月5日に行われるエコエイドライブ with 35 beans のライブについてお伺いをするんですが、はい、先にまず初めにですね、武藤さんのいろんな活動についてちょっとお聞きしたいと思います、はい、沖縄では CM ソングなどに楽曲が起用されていたりと、まあ、リスナーの皆さんもどこかで耳にしたことがあるかなと思うんですけれども、もともとは県外のご出身なんですよね。
はい、そうです。生まれは佐賀県の伊万里市です、う
ん、はい、で、来られたきっかけって、まあ、私たちが最初に多分武藤さんの声を耳にしたのが心の音沙汰っていう曲かなと思うんですけど、はい、そうですね、
はい、あれは、うん、アメリカに留学してアメリカから帰ってきたばっかりの頃に、浦添音楽祭に私出たんですね、はい、でそれソングライティングのコンテストだったんですけれども、はい、そこでちょっと評価していただいて、ぜひコマーシャルに使いたいっていうことで、確か沖縄の国民年金コマーシャルソングとして採用されて、で皆さんに聞いていただくことになる、はい、
その時は沖縄にまだ住んではいらっしゃらなかった。
その時は、沖縄に住んでて、うん、もう沖縄が大好きで大好きで大好きで、その愛しい沖縄に対する愛しい気持ちを曲として書いたのが、うん、心の音沙汰、あの曲だったんですよ。
そうなんですね。
そうなんです。
じゃあその当時から住んでらして、うん、で今もそのまま現在も、
はい、一旦東京の方で生活したりしたんですけれども、うん、結婚して、まあ、たまたま、ね、私の主人が沖縄で生活していたので、はい、また沖縄に戻ってくる形になりました。
武藤さんの歌声っていうのが伸びやかでこう透き通るような歌声っていうのがすごいイメージなんですけれども、癒されるっていう感じがします。これはもう元々、例えばアメリカで学校に行かれてた時から歌い方っていうのは変わらないんですか？
アメリカに行った頃は全然歌を歌ってなくて、
うん、あ、そうなんですか。
実は今も自分が歌を歌っているっていうのが不思議な感じがたまにするんですけど、
どちらかというと作る方。
そうですね、うん、バークリー音楽大学っていう音楽大学には行ったんですけど、私ミュージックプロダクションという、プロデュースをする方の専攻だったんですね。だから歌の専攻ではなくてですね、はい、でたまたま歌を歌い始めたのが26、27ぐらいでしたかね。それぐらいから歌い始めて、歌ったらすごくいいって言ってくれる方がいたりして、はい、まあ、褒められて今につながってます。
なるほど、はい、やっぱりご自分で作った曲っていうのはご自分で歌う方が伝えることができますか？
そうですね、自分の曲だとやっぱ、うん、いろんな感情がこうわーって、なんていうのかな、感情が大きく膨らんだ時に曲が生まれるので、うん、やっぱりその世界に入り込みやすいというか、まあ、実生活をまんま曲にしていくので。
あ、そうなんですね。
そうですね。
じゃあ結構自分で体験したこととか見たものとか
をきっかけに書きます、はい、日常生活の中から、はい、
生まれるんですね、
はい、ですから失恋したらやっぱり悲しい曲がたくさん出てくるし、ハッピーな時はハッピーな曲がたくさん出てくるしっていう。
あ、なるほど。じゃあ曲を聴いてると武藤さんこの時こうだったんじゃないかなっていうのが、
だからそれがちょっと困るんですよねなんかそうなんですよだから際どい感じの曲の内容だと、うん、ちょっと時間ずらして出したりはします。
あ、なるほど。
数年経ってからね、ちょっと出すとか、
ほとぼりが冷めた頃。
そうそうそう、そうなんですけど、うん、その数年経った時に、うん、例えば浮気の曲だったとするじゃないですか、はい、そしたらそれを聴いた友達は、結婚してるのにあんなことやっていいのとかってから、いやいや今じゃないよ あれはみたいな、
あれ過去だから、は
い、突っ込まれるとこはちょっとね、大したりする自分がいますけれども。
へえ、うん、そうなんですね、はい、その曲を作る時なんですけど、 まあ、あのどちらもやられるじゃないですか、曲を作る方も、はい、詩を書く方も。どちらから先に出てきますか？
私は一緒に出てきます、
うん、おそうなんですね。
もうイメージがあって、頭の中に なんて言えばいいのかな、世界観、その曲の世界観があって、曲とメロディーと歌詞が一緒に出てくる。だから空のイメージだと、うん、空のイメージが先にあって、ですぐにあの空よりたどい空見上げて、ここが一遍出てきて、そしてその後少しずつ、まあ、サビ以外の部分を作っていったりっていう作業になるんですけど、
おお、なるほど、
降りてくる感じっていうのかな、一緒に。
じゃあ結構生み出すのが苦しいわけじゃなくて降りてくる感じ。
そうですね。で、あの無理にというか書かなきゃいけない状況の中で書くときももちろんありますけれども、うんうん、降りてくる方が、降りてきて書く方が私は好きですね。どちらかというと。
そうなんですね。
乗り出すというよりかは自然と、うん、自分の心を表現するっていうか
出てくるんですね、はい、で、そうやって、まあ、できていく曲がいろいろとあるかと思うんですけれども、私がね今までに聴いた曲ですごいメロディーも歌詞もいいなと思ったのがブライダルソングの、
はい、
タイムハズカム。
ありがとうございます。
すごい、なんか最初いきなりイントロ歌から入るじゃないですか、はいはい、あそこをすごい鳥肌が立ちました。
本当ですか、ありがとうございます。あの曲は、普段私ブライダルシンガーとして歌を歌ってまして、はい、でチャペルで歌を歌っている時に、まあ、1日ね何組ものブライダル、あの結婚式を挙げられる新郎新婦様、はい、もうこの一瞬をすごく楽しみにしてたんだろうなって思うと、なんかこっちまで幸せな気持ちになるんですよね、
はい、
でその気持ちを表現して書いたのがタイムハズカムだったんです。だからチャペルに多分ねドライブしてる時に生まれた曲だったと思うんですけど、
はい、そうなんですね、はい、やっぱりじゃあそれも ご自身があのいろんなブライダルの場面を見てる中で吸収したものが出てきたっていう感じですね、はい、で私もこのブライダルシンガーっていう方に今まで結婚式で会ったことがないんですけど、どういった感じですか？
そうですよね、ブライダルシンガー、うん、ですね、私はチャペルの中で、はい、ブライダルシンガーとして挙式の時に、
はい
はい、歌で花を添えるっていう、
はい、素敵ですね。
とっても素敵な仕事だと思います、
ね、今まで普通にオルガンあの弾いてるのは、はい、あの見たことあるんですけど、はい、歌でこうお迎えするのとかっていうのを見たことないので、
そうですよね、珍しいかもしれない、うん、そうパイプオルガンとシンガー一人で、これこの二人のデュエットで挙式をこう華やかにしていくんですけれど、
はい、へえ、素敵なお仕事ですね。
とっても素敵な仕事で、ね、やり始めたらもうちょっと長いお休み取ったりすると、
はい、
チャペルに行きたいっていう気持ちに駆られるくらい、とっても素敵な仕事ですね、
じゃあなんかすごい転職ですね。
なんですかね、
うん、
すごいなのかなって最近思いますけれども、うん、
で、まあ、それと同じく、まあ、結婚式のブライダルの司会とかもして活躍をされているそうです、
はい、
で、まあ、武藤さんといえばもちろんこのシンガーとしてとか、あと司会者としてとも活躍してるんですけれども、先ほどね私はちょっと見学させていただいたんですが、ラジオも
だから緊張しましたよ、びっくりして
でもすごい滑らかにおしゃべりされてて、
そうですか、うん、ディレクターさんのおかげで
私はいつもあの仕事から帰るときにちょうどその時間に番組が流れていて、はい、FM 沖縄で毎週土曜日の9時半、21時半ですね、はい、からオンエアをされている武藤ありさの日々つららっていう番組なんですね、
はい、
あのとっても武藤さん このコメントであるようにゆるりとした、
はい、ゆるりがテーマの、うん、
で、
は
い、いいですよね、
日々つらら、
さっきはあのカフェを紹介されていたり、はい、あとオリジナルの料理のレシピを紹介されていたりっていうのがあったんですけど、はい、楽しいですか？
楽しいです、はい、っていうのが旅のコーナーがあったりゲストのコーナーがあったり、はい、あと先ほどおっしゃったレシピのコーナーがあったり、あと、まあ、自由なテーマの時もありますし、本当になんていうのかな、武藤ありさの中にある全部をこのラジオで出してる感じなので、
うん、
自然な形で楽しめてます
ね。なんかどのコーナーもすごい武藤さんらしさが出てる感じがして。あ、本当
ですか、
うん、この間私が聞いてすごいあいいなと思ったのが、
はい、
あの大切にしている言葉をなんか紹介されていて、
はい、
天使の羽 歯車と、
そうなんです、天使の歯車、
そうそう、はいはいはい、あの話がすごい良くて、
はいはい、そうそうそうそう、なんかそう、あのマナーの先生から習った言葉ですよね、はい、天使の歯車と悪魔の歯車っていうのが人生の中にはあって、うん、いい言葉を発しているといいことがどんどん自分の身に起こってくるし、でもネガティブな言葉を発している人には悪魔の歯車で悪い方に悪い方に行っちゃおうっていう、うん、はい、そうそうそうそう、こういう言葉をね番組の中で伝えることができたり、とっても楽しいです
ね。なんかゆるりとしてるんですけど心にグッときました、ね、
ありがとうございます、うん、嬉しい、
素敵でした。でなんかその、ラジオ番組の中で紹介しているものを同じブログでも紹介されてるんですよね。
はい、そうですね、うん、レシピだったり、まあそうですね、その週に話した内容を毎週アップしています。
でそのブログが
日々つらら、
あ、日々つらら、
はい、
っていうので、TWブログの方でこれはやられてますね、
はい、
うん、ぜひ皆さんも後で検索して見てみてください。まあ、そんないろんな顔を持つ武藤ありささんなんですが、今ねラジオの CM で武藤さんの綺麗な歌声が流れてるんですが、35コーヒーの CM でおなじみの曲、それが最新曲のビューティフルデイズ、
はい、
という曲です。
3月5日リリースになります、
はい、
コンピレーションシングルです
ね。今回はもちろん武藤さんご自身で歌っていらっしゃるのはもちろんなんですけれども、35ビーンズというユニットを組んでいらっしゃるっていうことなんですけれども、
はい、
どんなユニットですか。
これは武藤ありさとシンガーソングライターの石川清隆君、そして、アナウンサーの狩俣凛太郎さんの3人のユニットなんですけれども、はい、今回ですね35コーヒーさんの方からこのCD のお話がありまして、はい、この CD の売り上げをサンゴの再生活動に寄付しようっていうプロジェクト、この趣旨がそうなんですね、
はい、
でその時にサンゴコーヒーさん、35コーヒーさんがアーティストだけじゃなくっていろんな人に歌をぜひ歌ってもらいたいということで、
はい、
今回アナウンサーの狩俣凛太郎さんにも一緒に歌を歌ってもらいました。
あ、そうなんですね、
はい、
なんか歌をね歌うっていうのはなかなか見る機会がないので、すごい不思議な感じがして、そうですよね、そうそうそう、
なかなかねないですよね、
はい、
そうそう、でこの35ビーンズというこのユニット名っていうのが、3人で一つの曲をビューティフルデイズを、
はい、
3つ違うアレンジで 歌ってですね1枚の CD になってるんですけれども、はい、この3人でユニットを組むことによってみんなで力を合わせて頑張っていこうという、
なんか曲をですね3パターン1枚の CD に収められてるんですけれども、はい、全部違った雰囲気になっていて
全然違います、ね、だから
びっくりしました。
うん、聞く人によってはえこれ同じ曲、
そうなんですよね、
違う曲でしょって、ね、よくお声いただきますけれども、実は同じ曲なんです
ね。で石川さんのバージョンが R&B バージョン、
はい、
で凛太郎さんのバージョンがバラッドバージョン、
バラッドバージョンです、はい、
ぜひねこれ武藤さんの爽やかなイメージとまた全然違う楽曲に聞こえるぐらいなので、
そうなんですね、不思議ですよね、うん、アレンジが違うだけで本当に世界観がガラッと変わって、清隆のなんかかっこよく仕上がってるんですよ、
うん、
で凛太郎さんのはちょっとムーディーな大人のバラードソングっていう感じで仕上がってるの で、ね、うん、いろんなアレンジで皆さんに楽しんでいただきたいですね。
これレコーディングは皆さんでされたんですか。
はい、そうですね、うん、今回私がプロデュースということで、
はい、
清隆には清隆バージョンをアレンジしてもらって打ち込みまで清隆やってもらって、凛太郎さんは、私とプロデューサーの、あ、プロデューサーというかアレンジャーかの稲川トムさんにもアレンジしていただいてですね、はい、はい、作りました。
へ
え、うん、でもスタジオもみんなで入ってやったのでみんなで作ったって感じです。本当に、
ああ、じゃあなんかちょっと楽しいですね、
うん、はい、とってもワイワイにぎやかなレコーディングでした。で、まあ、いろんなことがありましたけれども、毎回こういろいろあるたびにみんなで力を一つにしていろんな意見を出し合って、
うん、あ、そういうふうに作り上げたんですね、
はい、
作
ってるって感じでしたね、みんなでね。
ぜひ皆さんにもそのね3パターン収められてる CD をね手に取ってみていただきたいなと思います。このまず CD のリリースが3月5日の金曜日、同じ曲なんですけど3パターン違うバージョンが入っていて、価格が、1050円、税込みで1050円で販売しているそうです、 で、その CD のリリースされる同じ日3月5日には、ライブが行われますね。
はい、3月5日、はい、このリリースの日にエコエイドライブ with 35 beans と題しまして、場所はガンガラの谷ケーブカフェで、はいはい、ライブを行います。
これは、沖縄の南部の、南城市の玉城で行われるんですけど、はい、もちろん自然の
そうなんですよ。あの実はこの会場は鍾乳洞が会場に、鍾乳洞の洞窟が会場になってるんですよ、
はい、
で、まあ、夜なので鍾乳洞をライトアップしてそこでライブを行うっていう、もう神秘的な場所でライブを行います。
すごいですね。やっぱなんかこの趣旨が、まあ、沖縄の自然を守るというかサンゴの再生活動に賛同して結成したっていう趣旨に合っていて、
そうなんです、うん、だからあえてこの場所で平日で皆さん、ね、南部まで来るの大変って方もいらっしゃったんですけれども、うん、でもあえてやっぱサンゴの日に記念すべきこの1回目はこのケーブカフェでやろうってことで、ここで開催することになりました。
全然またライブハウスとかでやるのとは雰囲気も違ってて、
うん、違うと思います。
ちょっと神秘的な感じがするかもしれないですね。
そうそう、大自然に囲まれて、うん、マイナス音を感じながら、ステージを楽しんでいただきたいと思ってます、
はい、でそのステージなんですけど、今なんか紹介できる部分だけでいいんですけれども、はい、どういった内容になるんですか？
今回はですね、うん、せっかく3人で一つのステージを行うので、はい、皆さん知っている曲カバーソングを中心にお届けします、はい、で皆さんにも一緒に歌ってもらったり、
あ、そうなんですね。
そうですね、はい、みんなでこうお客さんも一緒になって一つのステージを作ろうってことで、
いいですね。
はい、デュエットソングもあったり、まあ、あのビューティフルデイズはもちろんのこと、
そうですね、
はい、他にも皆さんが知ってる曲を歌いますので、
邦楽も洋楽も歌われる。
はい、そうです。
じゃあその選曲も楽しみですね。
はい、
それもじゃあ当日お楽しみということですね、で、この前売り券が、2500円となってるんですが、実はこの2500円は CD が
込みでございます、
ね、込みっていうことなので、さっきあの紹介した CD の価格が、1050円になってますので、かなりこのチケットっていうのはお得ですよね。
そうなんですよ、うん、CD 込みで前売り券2500円で当日は3000円になってますので ね、うん、
ね、
で実はですね、このライブのチケットが前売り券は残りわずかということですので、
そうなんですね、はい、
もし行きたいって方はですね、早めに、
そうですね、はい、早めに
チケットを購入していただきたいと思います。
そうですね、一応250人限定ライブってなってまして、はい、もう今残りが少ないそうなので、チケットの取り扱いが蔦屋の那覇新都心店、首里店、おろく店、坪川店、国場店、与那原店の各店で取り扱いをしているそうなので、はい、ちょっとお急ぎで皆さん買いに行かれた方がいいかもしれないです。エコって何か難しく考えてしまってなかなか行動できないなっていう部分があるんですけど、
そうなんですよね、うん、
こんな風に音楽を自分も楽しんでその一部で何かができるっていうのはすごくいいですよね。
いいですよね、うん、本当にあのこのお話を最初サンゴ35コーヒーさんの方からご提案いただいた時に、あのエコってやっぱりその時だけじゃなくって長く続けていくことが大事だと思うので、うん、なんかこういう形で楽しみながらそれが結果エコにつながっているっていう形だったら無理なくきっと続けていけると思うので、
はい、
はい、ぜひ皆さんにね遊びに来ていただきたいです、このライブの売り上げそして CD の販売の売り上げの 3.5% がサンゴの再生活動に寄付されますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、ぜひ皆さんもお出かけください。もう一度詳細をお伝えしましょうね。エコエイドライブ with 35 beans、 日時が3月5日、会場が南城市玉城のガンガラの谷ケーブカフェで行われます。時間がですね、オープンが午後の7時で、開始が午後の8時になります。でチケットがもう残り少ないそうなので、できるだけお早めにお買い求めください。さあ、エコエイドライブ with 35 beans について今いろいろと教えていただいたんですが、その他にも武藤さん今月来月いろいろとライブを控えていらっしゃいますね。
はい、楽しいライブが、はい、続いてます
ですね。一番近いライブが首里富士子ガンジー西垣プレゼンツ 首里温泉劇場という、なんか面白そうなものが控えてますね、はい、
そうなんですよ。これをあのフライヤーがあるんですけれども、はい、このフライヤーを男性の方に渡すと首里劇場でやるんですかってよく聞かれる首里劇場じゃないですから皆さん、首里温泉劇場という名のライブということです。
そうですね、はい、あの会場は桜坂劇場の B ホールです。
そうなんですよ。これはあの藤子ちゃんがプロデュースしているライブなんですけれども、はい、2月の27日土曜日、
はい、
今週の土曜日ですね、桜坂劇場 B ホールで、行います、会場が19時半午後7時半ですね。そしてスタートが夜の8時となっております、はい、前売りが2500円、当日3000円です。もうねこのライブは、
はい、
半分お笑いのような、でもちゃんとした音楽も演奏しつつっていうね、はい、とっても私自身も楽しみにしているライブです。
じゃあまた全然あの先ほどの35ビーンズとまた違った、
全然違いますねこれは。こっちはどちらかというと、うん、なんて言えばいいのかな、ちょっとフェロモン系って言いますか、
じゃあちょっとムーディーな感じで、
そうですね、うん、お笑い満載のですね、
ね、楽しみですね。そしてそしてその次の月3月に入りまして、3月16日にはまたまた全然イメージが違うオランダジャズナイトというのが行われますね、
はい、はい、こちらはですね宜野湾の琴の葉で、
はい、
行います。オランダから来るミュージシャンと一緒に、フューチャリングムッドアリサで、うん、ジャズライブを行います。
これはまた大人っぽい感じですね。
はい、もう本当にこれはドジャズですね、うん、あのセバスティアン・カプテインというドラムの、
はい
はい、セバスチャンがですね沖縄に住んでるんですけれども、
あ、そうなんですね、
はい、なんかオランダからメンバーを呼んで、
はい、
ベースのヨルンベルダさんとピアノのヨーストスクートさんを沖縄にお招きして、ワンナイトのジャズライブを行います。
これもちょっと楽しみですね。
本当です、これもすごく楽しみですね、
うん、うん、これはあの会場が宜野湾にあります琴の葉で行われまして、3月16日オープンが夜の7時ですね。でスタートが夜の8時になります。前売りが2000円、当日が2500円になってます。
はい、なかなかオランダから来るミュージシャンの演奏聞くことって、
ね、ないですよね。
この機会にぜひ皆さん足を運んでみてください、
ね、ヨーロッパのちょっと香りが楽しめるかもしれない。
そう、私このピアノの方のマイスペースチェックしたんですけれども、
はい、
ヨーロピアンな香り、まさにその通りで、すごく繊細なピアノでありつつボーカルをちゃんとこう引き立てる感じの、とっても素敵な演奏です。
これちょっとぜひ行きたいです ね、
ね、ぜひ来てください。
ね、なかなか沖縄でそういうのが聞ける機会なさそうなので、はい、ちょっとチェックしたいと思います、はい、
もうこの日本当にこの日だけなので3人で、はい、あ3人というか、まあ、4人で演奏するのが、はい、なんかあのベースの方は次の日にはもうニューヨークに飛ばないといけないということで、はい、多忙の中行いますので、
かなりスペシャルなライブになりそうですね。
はい、
はい、そして、その次の月ですね、4月3日には先ほどフライヤーをいただいたんですが、沖縄ジャズギルドオーケストラとのライブがあります。こちらにはですねゲストボーカルとして参加なさるそうですね。
はい、そうです。なんとですねジャズギルドオーケストラ、このライブを最後に解散いたします。儚く散ります。皆さんさようならとフライヤーに書いてありますけどはい、これが最後のライブになりますね。
はい、なんとか一緒にやられて、
はい、たびたびゲストで呼んでいただいて、
はい、
やってきたんですけれども、はい、今回で、まるまる10年経つということで、これを機に、まあ、それぞれ活躍するということでですね、
はい、うん、なるほど、
ちょっと寂しいですけど、
うんうん、でもぜひ最後のねこの雄姿を見たいですね。
はい、ぜひもう遊びに来てください、うん、これ4月の3日土曜日のですね桜坂劇場 A ホールで、
はい、
2回公演になってますので、
そうですね、昼の部と夜の部と2回あります。昼の部の会場が3時30分で開演が4時ちょうどですね。で夜の部が会場が7時30分で、開始が8時になってます。で前売り券が1500円、当日が2000円になってます。投資券だともっとお得に2800円で販売しているそうなので、 どちらもね行きたいという方投資券おすすめですね。
はい、昼と夜の内容がちょっと変わるので。
あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあぜひもう最後の融資ということなので、
はい、
うん、
そしてお早めにチケットのご購入してくださいね。いつもジャズギルドオーケストラは本当に当日入りきれなくて、はい、もう本当に申し訳ないんですけれども会場に入りきれないということで、そういうケースが多々あるの で、
あ、そうなんですね、
早めにこちらのチケットお買い求めください。
はい、ぜひね、あのラストライブということなので本当にお早めに皆さん、ゲットしてた方がいいですね。
男気あふれる、はい、ライブですのでね。
その中に、まあ、好一点ということで、まあ、2点かな武藤さんとあと首里藤子さんがゲストで参加されるそうです。さあ、そんな感じでいろんな顔の武藤ありささんをお聞きしてきたわけなんですけれども、今後の武藤ありささんとしての何か目標とかはありますか？
はい、今後ですね、やっぱり、海外のミュージシャンと共演する機会を持ちたいと思いまして、はい、まあ、そう思ってた矢先にこの3月16日のオランダジャズナイトの話があってですね。
そうですね、
はい、あの夢は口に出せばちゃんと叶うのかなとか思って
、お、言霊です ね、
ね、本当にまさしくですので、今後は海外でもライブできるように頑張っていきたいと思っています。あとシンガーソングライターとしてもっともっといろんな曲を、書き下ろしていきたいと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。
はい、はい、私たちも武藤さんの新しい生み出す曲を楽しみに待ってますので、
はい、頑張っていきます、
はい、ぜひあの皆さんも一度ですね、あの CD を手に取って聞いてみてください。リッスン町屋で CD が購入できます。ネットショップの方ですね、 CD 購入できます。2000円以上は送料無料となってますので、まあ、今回 の、 あの一番新しいコンピレーションシングルの方ビューティフルデイズは1枚1050円なので、2枚買って、
あの送料無料になります。
どなたかにあのプレゼントされるといいかと思います。
う
ん、それからの過去のね、あの武藤さんの楽曲なども一緒に手に取られてみるといいと思います。
よろしくお願いします。
はい、最後にですね、リスナーの皆さんへありささんから一言お願いします。
はい、これからもですね、まあ、楽しく日々過ごしながらですね、いろんな曲を書いたり歌ったりして活動の場を広げていきたいと思います。そうですね、音楽を通して、皆さんに出会えることをとても楽しみにしてますので、ぜひライブにも遊びに来てください。そして皆さんもお仕事だとか家事だとか、いろいろあると思いますけれども、それぞれの業務を頑張ってください。私も応援しています。これからも武藤ありさよろしくお願いします。
Tラジオ44回目、ゲストはシンガーソングライターの武藤ありささんをお迎えしました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。文字では同じありがとうでも、言葉にするとありがとうはたくさんあります。文字で伝えていたあなたの気持ちを言葉で伝えてみませんか？音声コンテンツ専門制作配信プロダクションフィードバックでは、あなたの言葉をインターネットラジオやポッドキャストにして全世界へ配信します。詳しくは www.fb1997.com にアクセス。あなたのありがとうは伝わってますか？
Eラジオを聞いてのご感想お待ちしています。Eラジオ@fb1997.com まで。次回もお楽しみに。制作はフィードバックでした。